の言葉は、すいません、本日のメッセージは、思い巡らす言葉を管理しなかったサウルと題しまして、第一サムエル記22章6節から23節です。まずはじめに6節のみをお読みいたします。サウルはダビデおよび彼と共にいる者たちが見つかったということを聞いた。その時サウルはギブアにある高台の柳の木の下で槍を手にして座っていた。彼の家来たちは皆彼のそばに立っていた。アーメン。
アーメン。
今日も命の御言葉から主の御言葉以外を思い巡らすとどうなるか、サウルの道ではなくダビデのように昼も夜もイエス様の命の御言葉で思いを満たし、何をしても栄える私たちでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主イエス様のお名前を賛美いたします。イエス様はどなたですか？皆さんにとって、イエス様は皆さんの救い主ということは、ね、よく出てくると思います。皆さんは、ね、イエス様が救い主であられることはよくご存知ですけども、ね、どれほど何から救ってくださるのか、ね、目の前のいろいろな問題課題あります。また皆さんの将来について、そして最終的には、どのように年を取っていくか、死んだ後は永遠はどうするか、イエス様はそのすべての救い主です。皆さんの人生のあの問題、この問題も、ね、目の前に立ちふさがるあの山、あの谷、あの大川も、そしてついに、ね、人は誰しもが行き着く死という大川さえも、イエス様と共に行くならば、皆さん乗り越えて、ね、平気で、ね、無事で、その向こう側へと渡り、そして永遠へと、祝福の永遠とイエス様に導かれていくことが可能です。それでは一言お祈りいたします。愛するイエス様、我らの救い主、主イエス様、あなたをよりどころとする道を歩ませてください。あなたこそ我らの救い主です。どうか今我らを助け、今我らを整えて、あなたの命の御言葉に預かるために、主よ、その命の御言葉を阻害するあらゆる要素、あらゆる世の言葉、あらゆる暗闇からの言葉を今、主我が主イエスキリストの名前によって釘付けにいたします。足の下に踏みじります。どうか今我らはただあなたの命の御言葉に預かり尽くすことができますように、どうかあなたに集中し尽くすことができますように、助け導いてください。これからのすべてあなたの時間、あなたの時です。このしもべをまた預かる人々の耳を整えてください。これからのすべてを期待し、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。世の中にはいろいろな言葉が流れております。最近では、ハロウィンがなぜか、ね、日本で流行って、もう日本で流行る要素はないんですけども、まあ、結局、商業的な、理由で、ね、流行らされてるんですね。ただそのハロウィンの起源は問題です。もともと異教の神々を、ね、拝む、宗教において人を、ね、子供を、ね、犠牲にするような、そういう宗教です。ね、そこにおける儀式、ね、トリック・アン・オア・トリート、もともと問題のある宗教です。でそれで、ね、お化けとか、ね、魔女とか街を行けば、何かそういう驚しいものが、何か、ね、ポップ調な感じで、それらが飾り立てられておりますけれども、心の中に、ね、その右から左へと流れてくる言葉、それに皆さん気をつけるべきです。駅の電光掲示板とかでは、言葉が右から左に流れてきておりますね。いろいろな情報が流れております。ニュースとか、電車の運行情報とか。 それと同じように皆さんの思いの中、ね、皆さんの考えの中も何かしらの言葉が、ね、右から左へと流れているはずです。日本人であるならば普通は日本語が、ね、また、外国人であるならばそのそれぞれの国の言葉が流れていると思うんですけども、ね、それがなんかとどまるっていうことなかなか難しいですね。ちょっと今、5分ほど皆さん頭の中に何も考えないでくださいって言ってもそれは難しいと思います。人は思いの中に何かしら言葉が流れてくるものなんですけども、けれどもその言葉を皆さん管理してください。気をつけてください。汚れた思いとか、また、みだらな思いとか、怒りとか、妬みとか、そねみとか、何か破壊してやりたいという、そういった衝動とか、そういったものが流れてくるときは、ね、もう極力それらを、とどめるべきです。とどめられない。ね、まあ大体そういうのをとどめるのは難しいですね。感情をコントロールするのは難しいです。けれども、そういうときはですね、イエス様の御言葉です。御言葉を思い巡らすこと、そして御言葉を口ずさむこと、これをすることによって皆さん整えられ、清められ、そして、ね、セルフコントロールがバッチリできるようになります。なかなか怒りとか、ね、妬みとかそういった邪悪な感情は、ね、普通人はそういうのをとどめるのは難しいです。けれどもイエス様、健全なるお方、健全なるお言葉を思い巡らすならば、それは皆さんには可能です。なぜなら、世の言葉よりもあのお方、皆さんの主、イエス様のお言葉の方が、はるかに強いからです。ね、イエス様の御言葉は光です。世の、ね、ものは、世の闇は、光には決して打ち勝つことはできないと同じように、人間言葉、悪魔サタンの言葉は、イエス様の言葉には、勝つことはできないからです。で、今回ですね、この私たちの思いの中にね、私たちの心の中で流れる言葉、あるいは外から流れて耳の中に入ってくる言葉、あるいはインターネットの画面をね、スマホの画面を通して流れ入ってくる言葉というものがあります。ね、スマホの画面見ていて、ニュースを見ていたら、もうちょっと、もう気分がげっそりしてきた。まあそういう経験あると思います。そうです。世の中今支配している言葉があります。ね、それは何を根拠にしているか、ね、空中の権威を持つ支配者たち、ね、暗闇の世界の支配者たち、それが空中を支配している。エペソ2章に書いてあります。暗闇の勢力が、ね、空中を支配しており、流行を支配しております。そして、ね、それに従って行くならば、どんどんどんどん心の中が闇っていってしまうんです。だから、ね、そうした空中の言葉、闇ってる言葉、暗闇の言葉に対しては光の言葉、ね、この聖書の御言葉、それで対抗していくべきです。で、ね、今回ですね、ダビデの話というよりも、今回はですね、サウルの話、ね、彼が主人公になってきます。サウル。彼はいつも悪い言葉を思い巡らしてしまっておりました、ね、ダビデに対する妬み、怒り、殺してやりたいという殺意、そうしたものを野放しのままにしておいたのみならず、そちらに燃料を投下してしまうんですね。思い巡らすこと、言葉を思い巡らすことは、その方面の言葉、その性質の方面に燃料を投下してしまうんです。怒りに燃料を投下する、ね、ならば、どの怒りっぽい性格、怒りっぽい顔つき、ね、あの人はちょっと、ね、すぐに怒る人だ、ね、皆さん人の顔を見れば大体わかりますね。あ、この人は執念深い人間だとか、この人は、ね、もう本当に嘘ばっかりつくような人じゃないかなって、ね、そういうのはなんとなく表情を見ればわかるんですね。人は言葉に似てきます、ね、その人の嘘っぽい表情、ね、嘘をついている人は 嘘をつきそうな人になる、ね、怒りっぽい人は、ね、もう怒りがもう眉間にも、ね、寄ってくる、そういう表情になってきます、ね、ですから私たちは常に思い巡らす言葉に気をつけるべきですけども、ね、サウルはですね、どんどん怒りとか妬みとか嫉妬、ね、また殺意、それらに燃料を投下していった結果、彼は、ね、後にとんでもないことをしてはならないことを、ね、するようになってしまうようになっていきます。
人がですね、怒りというのがいきなりということはないんですね。いきなり人が怒るということはできないんです。前触れがある。一番最初に怒った人誰ですか？人類で一番最初に怒った人は誰ですか？ はい、そうです。あ、うちのお嬢さんが帰って言ってましたよ今日とってもあの洋服がよく似合っている、すごく似合ってますよ。人類初めての殺人者であるこのカインというのは怒りに駆られて自分の弟を殺してしまったということですよね。なんで怒りに駆られたの？嫉妬。そうです、嫉妬妬みに駆られて、それで怒りになり、そして殺したいと思って、そして殺してしまったんです。今日この聖書に登場するこのサウル王も怒り、ね、怒りました。ダビデがゴリアテをやっつけて凱旋するとき、そのサウルの凱旋の行列にこのダビデが加わって凱旋するときに、イスラエルの美しい娘たちが、サウルは先生、ダウル、ダビデはマンマーって歌っちゃったんですよ。それが彼の怒りを買うことになって、彼はダビデを怒るようになったんですね。なんで私が先生であいつがまんまんにならなければならないの。それでその気持ち、ね、ダビデに対してなんであいつがと思ったその気持ちを彼自身が自分の中に置いて、ね、消化しきれなかったんですよ。紹介しきれないうちにどうなったかしたら、このね、なんであいつがと思ったのが、ね、あのもう嫉妬妬みに変わり、そして次は、ね、怒りに変わって、その怒りがもう彼をどうしようもないようにうずいてうずいてしまって、今度は殺さなくちゃいけないという心の決心にまで至らしたということなんですけど、これを通して私と皆さんが今学ばなければならないことは、ちょっとした嫌な思いしたときにすぐその嫌な思いそのものを自分の中から取り除かなければならないということなんですね。取り除かないとそれがどんどんどんどん埋めよう増えよう地に満ちようということになっちゃって、でもどうにもならないようになってしまうからです。主はこう仰せられました。あなた方が罪を犯さないはずはないだろうって、罪を犯したとしても日が沈むまでにはもう解決しなさいと言いました。長く私たちがね、そねみだ怒りだね、そしりだ嫉妬妬みだね、それを持ってれば持つほどちょうど私たちをね、使いたくて使いたくてしょうがないこの悪霊サタンが、ね、私たちのところにたどり着くことができるんですね。だから今日この御言葉を通して、私たち自身の中に潜まれているそのサウルのこの性質を見つけて、今日全部ことごとくポイしていきたいと思います。
アメン。サウルはまず、ね、今日の仮想のところは何をしていたか。彼、ね、ギブアにある高台の柳の木の下で槍を手にして座っていた。で、彼の家来たちは皆彼のそばに立っていた。ね、ダビデは槍を手にしてこうやって、ね、座っているんですね。で、それで家来たちは、まあ、それってサウルを取り囲んで、ね、立っています。ね、ギブアの柳の木の下です、場所は。ね、ギブア、ペリシテ人の領地、敵地ではありません。イスラエルの民、ペリシテ人は一人もいないはずですけれども、サウルは槍という敵を倒すための、ね、人を殺める道具をなぜか持っています、ね、敵はいません。味方しかいないです。で、しかもサウルに仕える、家来たちが周りを取り囲んでいる状態。サウルですね、人を殺める道具、平和の時に人を殺める道具、ね、平和な日本の中で、ね、刃物を持ち歩く、これあまり必要ないですね。まあ、よっぽど、とても美しい女性が、ね、自分の身を守るとかそういうことは考えられるかもしれませんけれども、ね、普通平和な時に ナイフとかピストルとかそういうものは持ち歩かないですね。猿はなぜか持ってます。なんででしょうね。まあ、私は思います、まあ、きっと彼、もう本当に自分の威厳を保つので何かそういう、ね、人をすぐに殺められるような道具を手元に置いていて、それで、ね、部下たちを恐れさせて、ね、従わせる、そういう気持ちがあったかもしれませんし、あるいは、ね、もう気に食わないやつがいたらもうすぐに槍を投げる、ね、そういう癖がもうついてしまっているのかもしれません。その根拠は私調べたんですけど、ね、聖書ソフト持ってるんですけど、で、ね、キーワード検索できるんですね。サウル、槍でキーワード検索したところ、サウル、ね、敵に槍投げたことないんですよ。むしろ槍を、ね、サウル誰に投げたか、ダビデに2回投げてます。それから、ねね、ダビデ一番の中心の部下 でしたけれども、ダビデ2回、自分の跡取り息子ヨナタンに1回投げてます。それからでサウルいつも、ね、やっぱり槍を手にして、でダビデに一度奪われるんですね、槍で。ダビデはその槍でサウルを刺す機会があったんですけども、でもダビデはサウルに槍を返すんですね。その後もサウルは槍を握りしめ続けて、結局ですね、槍ね、あるいは人を傷つける殺める道具、それを持ち歩くのはもう本当に自分の心を、ね、自分を偉く保ちたい、人を恐れさせたい、自分の言うことを聞かせたい、ね、そういう思い、それであるいはもう人をですね、すぐに傷つけるということによって人を支配する、環境を周りを支配する、そういう道具として持ち歩きたがる人、ね、サウルのみではないかと思います、ね、皆さんももしかしたらそういう経験あるかもしれません。そういった槍、剣、人を殺める道具、それに頼るものはそれによって滅んでしまうとイエスさんおっしゃいました。
サウルの時にサウルがいつも槍を持っていたよね。その槍を持っていて自分の気に入らない人を見つけたら、いつもこの槍というものがその人を突き刺す準備ができている人として、そのイメージが強いわけなんですよね。で今ね、北朝鮮の金正恩というこの若者がね、そうなんだよ。みんなね、今礼拝してるでしょ。今私を見てるよね、パスタ見てるよね。北朝鮮においてもそういう大会があって、一番ね、偉い人を見ていなければならない時にあくびをした、あくびをした人がね、殺されたんだよ。居眠りした人はもうもってのほかですよ。今言いたいことは、人間でも悪霊に疲れてどうしようもない人間はね、今現在においてもあくびをしたことが気に入られないね、そして居眠りをしたということで粛清されたり、ね、引きずり下ろされたり、そして殺されたりすることはこの地上においても今あるということなんですよ。まさにサウルだ、その北朝鮮の金正恩というのがね。どういうことかって言ったら、外に向けてはいつも空手っぽね撃つんですね。日本に撃つぞ、アメリカに撃つぞ、韓国を火の海にするとか、そういうこと言ってるの。ね、で、空手っぽなんですよ。だけど、自分の国で自分にいつもヘコラヘコラして、そして自分に忠誠を誓っている人たちが疲れて、居眠りしたり、あくびをしたり、姿勢がちょっと崩れたりすると、あいつはちょっと俺様に対してね、良くないと、私を尊敬していないと、そして私のことを軽んじていると、そういったやつをね、ほったらかしにしたら他の部下たちにね、メンツが立たない、他のやつが居眠りしないようにね、あくびしないように、椅子で背もたれに横が、ね、よっかからないようにね、するためにあいつを殺そうって恐怖政治ですね。恐怖心を植え付けて、それで人々は自分にもう 死んだように銃声を誓うということを狙っているわけなんですね。どうする？ここに今金正恩が来たらね、で私やばいよねって思ってる人いると思うよ。多分私やばいよ、私銃殺かも、私出生かもね。あのね、神の御前において話がちょっと他に行っちゃいましたけど、このしっかりと聞いていないことというのは何になるかって言ったらね、しっかり守り行えないという状況になってしまうんですよ。しっかり聞かない人はどんな人？神の御前においてしっかり神に聞き従わなければならない。その耳を全部神様に捧げなければならない時間に、その耳が捧げられず、その場所においてね、ぼーっとしたり他のことを思い巡らしたりね、患ったりしている人が結局は神にしっかりと耳を傾けていない人だから、言っている言葉の意味がわからない、意味がわからないから守り行うことができないということなんですね。だからサウル王っていうのはどういう人かって言ったらね、言いたいことはたくさんあったもの、聞きたいことはない人だったんです。皆さんいかがなものでしょうか。皆さんこの教会に来て言いたいことがたくさんあって、主に対してこれしてください、あれしてくださいね、たくさんの祈りを捧げて いるものの、主が仰せられているその言葉を聞いて守り行おうとする、ね、その誓願を尊く皆さん今主の前で捧げていますでしょうか。今言いましたよ、サウル王がなんでそうなの、彼は言いたいことがたくさんある人で、ね、聞きたいことはなかった人なんですよ。でもあの偉大なサムエルは何て言いましたか。主よ語りたまえ、しもべ聞きますって言ったんですよ。だから彼はね、最高の預言者になったね。祭司長のエリが聞くことができなかった、神の声を聞く、そういうね、素晴らしい主のしもべになったということなんですよ。皆さん本当にこの耳を起こしてください、耳を起こしてください、聞いてくださいじゃないの。自分たちがどうしてもこの御言葉に聞いて、そして意味がわからないということであるならば、叩いてでも耳を起こしてください、起こしてください。じゃないとどうなるかね、聞きたいことはなく言いたいことがばっかりある、そういう人になって、そういう人がね、教会で何をするか今言ったら皆さん、おお本当だって言うよ。耳が悪い人はね、不平不満が多い。違うの、私が言ったことね。皆さんの周りでなんかね、文句ばっかり言ってる人っていう人はね、必ず耳が悪いんです。だから主の仰せられたその言葉に聞いて、そしてそれを守り行うということができないんですね。耳が悪いから聞いてないんだもん。そんで言いたいことはたくさんあるんですよ。で結局は自分の言いたいことばっかりを言う羽目になって、それで本当に良くない働きをしてしまうんですね。覚えてください、サウロは悪どい人だった。その原因は言いたいことがたくさんあって聞く耳がない人だった。
で、耳が悪い人というものは、ね、もう一つ特徴があります。思い巡らすんですね。
そう、
現実世界を離れて頭の中のバーチャル世界、空想世界を思い巡らすんです。でこの、ね、7節8節を見ますと、サウルがいかに、ね、現実離れした、考え方を披露するか分かります。何節から、サウルはそばに立っている家来たちに言った。聞け、ベニヤミン人、エッサイの子がお前たち全部に畑やブドウ畑をくれ、 お前たち全部を千人隊の長、百人隊の長にするであろうか。それなのにお前たちは皆私に謀反を企てている。で、なんとサウルですね、味方一人一人を立たせて、お前たちみんなこぞって私に謀反を、裏切りを企んでるんだろうって、そういうふうに言います。それで、今日のように、息子が、これ、ヨナタの子ですね、息子。息子が、エッサイの子と契約を結んだことも、私の耳に入れず。息子が、私のあのしもべを、私のあのしもべって、要するにダビデのことですね。息子がダビデを私に歯向かわせるようにしたことも、なんと息子ヨナタンが、ダビデをそそのかしてサウルに歯向かわせるようにしたこともお前たち私の耳になんで入れてくれないんだって、全然トンチンカンですよね。私の耳に入れず、誰も私のことを思って心を痛めないって。お前たちはみんなね、自分の私のことを思って心を痛めたことがあるのか、ね、私のことを心配して、私を構って、私の言うことを聞いて、本当に文句が多い人の特徴です。ね、そして、いろいろね、空想をしておりますね。息子が、ね、ダビデをそそのかして、父親サウルに歯向かわせようとしてるだとか、あるいは家来たちみんなが、ね、みんな結託して私に謀反を起こそうとしてるんだろうとか、ね、もうきっとサウルの周り、ね、立ってる人たち聞いたらちょっと辛かったでしょうね。なんでそんな現実離れしたことを言うんだろう。しかも周りにいる人たちベニヤミン人です、ね、サウル、ね、ベニヤミン人だけじゃなく全イスラエルの王だったはずですけれども、ここにももうベニヤミン人しかいないんですね。もう自分の身内しかいないんです。もう身内以外全部逃げていってしまったか、あるいはそれともサウルが、ね、あまりに猜疑心が強くて自分の身内しかもう信用ならなくなったか、とにかく彼の周りにはベニヤミン人しかいないんです。で、それでその身内に対してさえも、お前は裏切ってる心なんだろう、ね、お前は裏切りの心なんだろう、ね、もう一人一人にもう目をじっと見つめて、もう本当に脅してるような、なんかそういうありさまが目に浮かぶような感じです。で、サウルはそのように、ね、もう何に対しても、神に対しても、もう疑いの目で見て、そのようになってしまって、しまいました。彼、すごい被害妄想に、ね、入ってしまっております。疑いを抱き続ける人、ね、信じることの逆ですね。皆さんイエス様信じてますか？
アメン。
アメン。この逆は皆さんイエス様疑ってますかなんですけども、ね、疑いというこの感覚をですね、ずっと握りしめ続ける、これは不健全です。信じること、ね、皆さんのお子さんとか皆さんのお母さんお父さんで、ね、信じてあげること、ね、お母さんあんなこと言ったけれども実は愛してるから、ね、そういうふうに叱ってくれたんだ、そういうふうに思うことは信仰ですけども、私のこと愛してないんじゃないか、ね、そういう、心が生じるとその愛の関係に亀裂が入ってしまいますね。夫婦関係でもそうです。あなた私のことを愛してないんじゃない、ね、今日女性と誰か会ったとか、ね、そういうふうに疑いの心が生じると破壊へと亀裂へと分裂へと、ね、進んでいってしまいます。だから本当にかける言葉、子供、ね、親、愛する人に対しては本当に信じてあげるということ、これが必要ですけども、けどサウルは全部疑って、ね、もしかしてこいつ私のことをね、殺そうとしてるんじゃないか、歯向かわせようと結託してるんじゃないか、そういう思いで、ね、満たされてしまっております。サウルは、ね、お前たちは、ね、私に敵対しようとしてる、ね、息子ヨナタンも、ね、私に敵対しようとしてるんではないか、そういうふうに言ってるんですけども、ね、敵対言うんですけども、実のところサウルが一番主に敵対している、もうありさまが分かりますね。このイスラエルの人たちに対して、また主に対して敵対しております。なぜなら主はもうずっと前にサウルを王位から退けたと預言者サムエルを通して言っております。それを聞いたからにはサウルもうすぐに、ね、自分から王座を降りて、ね、主が油注いでくださった王に、ね、すぐにでも王座を明け渡すべきだったはずですね。そうしたらもっと彼もっと、ね、まともな人生、ね、もっとまともな、ね、 死に際を送ることができたはずですけれども、でも彼ずっと王座を握りしめ続けました、ね、主から退けられてもそれでもなお、ね、立ってはならない王座へと、ね、そこに立ち続けてしまいました。王座はどなたのものでしょうか。
イエス様のものです。
アーメン。王座はイエス様のものであって私たちのものではないんですね。本来私たちが、ね、座るべきは王座ではありません。そこに座っていただくべきはイエス様です。けれどももし人がですね、おとなしく自分の王座を降りない、握りしめ手放さないというならば、逆にですね、その王座はその人にとって重荷となります。その人を王座は、王座の側がその人を支配する側になってしまいます、ね、その人、自分が王座に座っているつもりでおりながら、実は王座の側からその人は支配され、ね、またいろいろ振り回されてしまい、そして最後にはその王座によって滅ぼされてしまうことになります、ね、なぜなら王座は人が座るところではないからです。イエス様が座るところだからです。
すべて人が立っているその立ち位置、それが家だったり職場だったり、そして国だったりとしますけれど、あの聖書に書いてあるじゃないですか。あなたがその地に住んで主の御言葉に聞き従い歩まないで、ね、主の意味嫌う、ね、偶像崇拝をしたり主が嫌がることをしたりしたら、主は何て言いましたか。その地があなたを吐き出すって言ったでしょ、ね、それで吐き出されたのは誰。カナンの七つの部族ですよ。皆さんが今それぞれ、私も含めてそれぞれが立っている主婦だったりお母さんだったりお父さんだったり、ね、会社の職員だったり事業主だったりしますけれど、ふさわしくないことをすれば吐き出される。夫が家においてふさわしくないことをね、妻が嫌うようなことばっかりしたら妻から吐き出されるんです、ね、妻も同じ。夫が意味嫌うねことばっかりしてたら吐き出されるんです。自分が今持っている場所、ね、持っている家族、職場、事業所、自分のものだと思ってね、身勝手なことしてやってはいけないことをするとどうなる。吐き出されるって聖書は書いてある。吐き出されないために何をすべきですか。行いを直しなさいって言ってるでしょ、ね、行い、うろぞろしていたらその行いをうろぞろしない、落ち着いてちゃんとやる、ね、いつも神々神々していて夫に安らぎ一つもあげない、途端屋根から落ちる、ね、雨漏りような女だったらしっかり直して塩らしくなってお帰りなさい、お疲れ様でした、それしなきゃいけないでしょ。会社の社長が仕事はしないで夕焼け小焼けとともに、ね、夜の街に埋もれていく、そしたらどうなるの。その会社がね、その社長を吐き出すよ。社員給料日だけを数えてまともに仕事しない、いつも会社いてはだるいって、そういう人がいたそうです。会社に来たらね、朝一番がだるいって言って、もう社長かわいそうだよね、何なんだそれは、ね、吐き出されるよ、ね、あのシトバウドの礼拝の時に、ね、あの一生懸命来たもののその場所に行って居眠りばっかりしていた青年は、 吐き出されたよね、落ちて死んだ。でそれ直してあげたけどね、イエス様が吐き出されるんです。私たち自身が自分が与えられているそのポジションをね、しっかりと守らないとね、大切にしないと吐き出される。嫌でしょ、吐き出されるの嫌だもんね、あこちゃん。うん、そうそうそう、ほら素直に嫌ですって言ってるじゃないね。そう、素直が一番なんです。でこういう時にあのサウルと親戚だとどうなるかって言ったらね、なんか私のことばっかり言いやがってあの河合先生嫌い嫌いって言ってるうちに殺してやりたいってなっちゃう。ダメですよ、今私がね笑いながら言ったと思っちゃいけないですよ。これ本当に現実の世界において私たちにねあり得ることなんでね、吐き出される前にね、娘なら娘らしくね、息子なら息子らしく、夫なら夫らしく、妻なら妻らしくね、兄弟姉妹なら兄弟姉妹らしく、生徒なら生徒らしく、主に対して、夫に対して、妻に対して、社長に対して、周りの人々に対して、親に対して、子供に対して、兄弟姉妹に対して、なすべきことをしっかりとするべきですよ。じゃなかったら吐き出される。吐き出されたものがどうなっているのかちょっと見ていきたいと思います。どうぞ。
でサウルが言った言葉に、ね、部下たちは凍りついておりました、ね、一体何を言ってるんだろうこの人、思った人もいたかもしれませんし、あるいはもうここはひたすら、ね、沈黙が金なり、そういうことはずがありますね。もうひたすら黙っていたか。でも一人だけですね、あの話す、ね、そのサウルに答えて言う人がおりました、9節ですね。するとサウルの家来のそばに立っていたエドメ人ドエクが答えていた。私はエッサイの子がノブのアヒトブの子アヒメレクのところに来たのを見ました。アヒメレクは彼のために主に伺って彼に食料を与え、ペリシテ人ボリアテの剣も与えました。で、彼は、エドム人です、エドム人といえば、エサウの子孫ですね。あのヤコブの双子のお兄さんエサウ、彼は一杯の食物と引き換えに長男の権利を売りました、ね、肉の食物、ね、一杯食べればなくなるたった一杯の食物のために自分の長男としての権利、ね、カインさんから与えられたアブラハムイサクの家系のその祝福の権利をたった一杯の食物で売り渡してしまった、ね、それが、エサウですけど、その子孫が、この、エドム人です。でドエクが言うのはね、エッサイの子が、ね、どこどこにいるのを、ね、見ました、どこどこにいるのを見ましただけだったら、ね、サウルが狙ってるのは、ね、ダビデ、だけですから、ですからもうそれで事足りるんですけども、けれども、あ、彼ですね、祭司アヒメレクのことを事細かく挙げつらうんですね、ね、アヒメレクは彼のために主に伺って彼に食料を与え、ペリシテ人ボリアテの剣も与えました、ね、本来サルの敵は、ダビデ一人のはずですけれども、アヒメレクも、ね、敵ですよ、ね、アヒメレクどうですか、私あなたに報告しました、ね、つきましては、ね、今度昇進を上げてくださいねとか、まあ、そういう魂胆があったのかもしれません。とにかく、ね、ダビデのみならず他の人も、ね、それを指し示して、ね、あの人はこれこれのことをしましたよ、ね、もう本当に密告社会の中においてはこういうことがはびこるものです。でそれで十節、そこで王は人をやって祭司アヒトブの子アヒメレクと彼の父の家のもの全部、すなわちノブにいる祭司たちを呼び寄せたので、彼らは皆王のところに来た。で、祭司アヒメレクだけじゃねえ、ね、アヒメレクのお兄さんとかお姉さんとか妹弟も、ね、いた子でしょう。一族老頭全部ですね、引き連れて、呼び出せ、サルの命令です、ね、それで、彼らは呼び出されて、このギブアのサルのところに、来ました。 で12節、サルは言った、聞け、アヒトブの子。彼は答えた、はい、王様、ここにおります。で、アヒメレクは呼び出されました。ね、一体どういう要件で呼び出されたのか、ね、しかも、一族老頭、ね、もうちょっとただごとではなさそうな、感じです。で呼び出されていくんです。でどういう要件で呼び出されたのかわからないまま、ね、祭司が呼び出される、何か、ね、生贄を捧げてほしいとか、あるいは何か、ね、家が汚されたからそれを清めてほしいとか、そういった要件で呼び出されることはあるでしょうけれども、サウルが呼び出していったのはこの13節でした。サウルは彼に言った、お前とエッサイの子はなぜ私に謀反を企てるのか。突然これです。何のために呼び出されたのかわからないで、ね、もしかしたら祭司としての要件で呼び出されたのか思って行ってみたら、お前とエサイの子はなんで私に謀反を企てるのか、ね、いきなり言われるんです、ね、ちょっと面食らいますね。何言ってるんだろう、ね、一瞬固まると思います。そればかりじゃないですね、サウルが言うことは。お前は彼にパンと剣を与え、彼が今日あるように私に歯向かうために、彼のために神に伺ったりしている、ね、なんと、ね、今日あるように、ね、今日どのようにあるように、ね、彼が、ね、私に歯向かうように、要するにダビデがサウルに歯向かうように、アヒメレク、お前はダビデのために神に伺っただろう、そういう難癖をつけてるんですね。ちょっとアヒメレクからすれば一体どういうことなのか、もう何が何やらわからないでしょう。ちょっとまず話を整理してみると、まず私が何か裏切り者になってるけどどういうことかな、ね、もうそういうところから始まったかもしれません。思い巡らしをしている人は、ね、あっちに行って考え、こっちに行って考え、そして普通の人がですね、思いもつかないような、ね、そういう思考をするもんです。悪いこと、ね、妬ましいこと、ね、そうか、あのアヒメレクはダビデに剣をやったのか、パンを与えたのか、きっとあいつもね、裏切りを画策してるに違いない、そうだそうに違いない、ね、相手がもしこういうふうに言ってきたらこういうふうに、ね、言い返してやろうって、ね、もうあらかじめですね、頭の中でシミュレーション、憎しみを込めたシミュレーションを組ん で全然あさってな、ね、トンチンカンなことをある日突然言ってみせるものです。こういう、ね、思い巡らしをしてる人は唐突にですね、意味不明な言動をすることです。彼は、ね、しばらくわけわからなかったことでしょう。まあ、会社の上司とかがこういう人であったり、あるいは、ね、国の王様がこういう人であるとするならば、本当にその配下にいる人は悲惨ですね。サタンはもう非常に多くの王たち、ね、上司たち、権力者たちをこの、ね、ようにもう疑心暗鬼に駆り立たせられて、そしておい、あれは裏切りを画策してるぞ、あの者が今こういうふうにいいことをしたのは心に裏があってだなとか、そういうふうにですね、サタンは吹き込みます。皆さん、それに負けてはいけません。これに負けるとき、ね、もし皆さんが一家の長であるならば、その一家を、ね、このサウルがイスラエルを台無しにしたように、一家を台無しにしてしまう、会社を、ね、また上に立っている全ての権威の人はこの、ね、疑い、ね、妬み、怒り、これをこそもう思いの中に巡らされる言葉を支配するべきなんです。
皆さんがね、このサウルのこの落ちた罠に陥らないためには、まず皆さん自身がね、恩知らずになっちゃいけないんです、ね、ダビデはサウルにとってどういう人なんです、恩人ですよね。ダビデはイスラエルにとってどんな人ですか、恩人ですよね。だからイスラエルはダビデに対して、ね、褒めたたえました。でもそのイスラエルが褒めたたえているその声を聞いて嫉妬妬みに駆れたのはサウルでしたよね。このサウルのように嫉妬妬みに駆られないために、皆さんがしなければならないこと、皆さんもこれからね、家の中に入れば子供がいますよね。そして敬うべきそのまだ親、ね、夫、ね、お父さん、お母さん、そして妻がいますよ。でそういう中において、ね、皆さんが正しい長になりたい、ね、職場において正しい、ね、長になりたい、ね、 と思うんだったら、誰かが良いことをして誰かによって褒められるときに、皆さんは2倍褒めてあげてください。そうだよって、素晴らしい人だよって、まあもう想像つかないような働きをしてくれたねって、いやーこれはもう本当に私にとって宝物だしね、もううちの会社にとって素晴らしいことだね、そうやって褒めてあげるんですよ。人が先生ママーンって言った時にかける 2やればいいの、ね、人が先生って言ったらねかける2すればいいね。そうすると絶対に嫉妬妬みにはね陥ることないでしょう。そしてその正しいことをして正しく愛されている人を正しくね褒めて正しく愛することによってね、どうするかって言ったらね、人から信頼を得ることはできる。この人のところだったら私は信頼してついていくことはできる、ね、でそういうことになるわけなんです。このね、良くない親、良くない妻、夫、ね、兄弟姉妹、職場の同僚というのは、良くなったことをね、いやいやいやいや、おい、あいつたまたまだよね、後ろ足って蹴ってね、ね、カエル当てたようなもんだ。で、そういうことしちゃったらどうなるかって言ったら、あの人は恩知らずだね。ね、恩知らずだねって。あんなによくしていただいて、あんなこと言うんだよって。あいつのところに行っていいことしたってね、妬まれるだけ。妬みに駆られてね、もう命からがらになっちゃうから、あそこの会社で、あそこの家で、あそこの国でね、しなければならないことは目立たない、目立たない。今北朝鮮で起きてるんだ、それね、北朝鮮で例えばの話、すごく言葉が雄弁な人がいる、有名な人が演説しちゃって、みんながおーっつうと、もう殺されちゃうね。あいつが言葉が立つから、今度私に歯向かってくるだろうね。そして力がある人たち、今どんどん殺されてるんですよ。どんどん引きずり下ろされてるんですよ。どうなるの、その国が衰退するよね。で、今北朝鮮で流行ることね、もう息だけ吸ってよ、息も大きくへーっつったらどうなるかっつったらね、態度がでかいということで殺されちゃうから。だからもう今もう悲惨な状況なんですよ。今日ね、私この聖書の御言葉を見て、あれ誰かに似てる、誰かに似てると思ったら、あの北朝鮮の若嬢に似てた、あのサウル王っていうのが、本当にニュース見てる人は分かるよね、私が言ってること、うん、はい。
結局ね、サウルは自分の身内、特に恩人に対してね、恩知らずですね、サウルはダビデに、ね、槍を投げました。ヨナタに対しても投げました。また自分のに仕えてくれているこのベニヤミン人たちに対しても槍をちらつかせて、ね、しまっておりました。ね、サウル敵に対して槍を投げたという記述は聖書から見出せませんでした、ね。まあ、サウルは先戦を打った、ダビデはまんまん打ったと、ね、書いてありますけれども、でも結局ですね、槍を投げてはならない身内の人、ね、槍を投げるような人はおります、ね。皆さん槍を投げるんだったら敵に投げてください。皆さん敵サタンに、
そう、
剣を、ね、差し出すのであるならば、自分の身内、ね、自分の親しいお母さんとか、ね、お父さんとか、あるいは親しい妻に対し、夫に対して剣を、ね、そういう内弁慶っていうんですかね、もう家の中では何か威張り散らして、外に出るともうヒュンって縮こまるサウル、ね、ゴリアテに40日も殴られたんです。でもそれね、ダビデ来た1日でそのまますぐに行って、そのまま打ち取って、でそれで、ね、女性たちが、ね、まあ、当然ですね、 サウルは戦を打ち、ダビデは万を打った、ね、まあ、当然そういう言葉は、ね、かけられるでしょう。だってサウル40日も何も、ね、槍持ちながら何もできなかった。ダビデは槍も剣も持たずに、ね、出ていて、主は槍や剣を使わずに勝利をもたらせる方だ宣言してその通りになった、ね、槍や剣を用いずに主は勝利をもたらせる方なんですけれども、サウルは槍に頼りながらゴリアテには、ね、立ち向かっていけず、でダビデには槍を投げるんですね。そのようになってはなりませんよ皆さん。
滑稽だ ね、敵には槍を投げようとしないで、いつもねこの槍をね、どっか行くやついないのかよっておい、どっかあいつに立ち向かうやついないのかっていつもでやっていて、身内に対してひゅいって投げちゃう。これはダメだね、ね、ダメだね。だから身内に対してね、あの悪口調子に言ってる人っていうのは良くないですよ。言いましたよ今、身内に対して悪口上言を言ってる人は良くないですよ、ね、自分に対して一番我慢してくれるのは身内なんですね。一番協力してくれるのも身内なんですよ、ね、一番痛まれて、ね、同じ思いで立ってくれるのも身内なんですよ。なのにこの身内に対して、ね、悪口上言を言うということはどういうことか。 あの人はサウルと親戚だね。皆さん、身内を悪く言ってる人はサウルの親戚なっちゃいけないね。絶対なっちゃいけないね。ね、もう言いたくなっちゃったらちょっとちゃんと見てね。自分の口をひねる。自分の口をねひねりなさい。言いたくなっちゃったらね、サウルの親戚になりたくない。ひねる。ね、悪口言いたくなったら身内に対して、ね、一番の身内は誰？イエス様だよ、ね、あと、ね、本当に自分の家族、キリストにある、ね、まだ兄弟姉妹だよね、そういった方々に対して、ね、この悪口が言いたくなってブツブツ言いたくなっちゃったら、あのね、自分の口をひねるの。もう私明日ね口が膨らんでるかもね、今本気になってひねってるから。そうですよ、戒めるということはね、人が戒めることもあるでしょう。でも心の中に皆さんが思い巡らしていることというのは、人が戒めることはなかなかできません。だからそういう時戒めるのは何？自分の手が自分を戒めるの。いい？自分の手が嫌な思いがねふーっときたらね、自分の手がね自分を戒めればいいんですよ。歌詞、君は今何を今しめてるんだ。
すみません。僕よく休みだったからあれこうあれ見てた。
ああ、そう。でそれはね、今はねその手を見る時間じゃなくて、イエス様を見つめる時間だよ。はい、そんでイエス様の言葉をしっかり聞いて、そう。素直だ。あ、素直が一番。彼は素直だから愛されてる。ね。だから、イエス様って、ほら、イエス様ごめんなさいってすぐ言ってるじゃない。ね。だから、そうやって、今はね、ちゃんと聞く時間だよ。はい、わかりました。ごめんなさい。ね。イエス様ごめんなさいって言ってるでしょ。ちゃんと聞いてから、あとね、聞いた言葉をね、戻りにして、力をね、イエス様の皆によって、ね。聞いた言葉を信仰を混ぜて、それでこの手がイエスの皆によって力に、ね、力を得よう。この手がイエスの皆によって柔らかくなれ、ね、この手がイエスの皆によってもっともっとピアノが弾けるようになれ、ね、その手にね祝福するんですよ。イエスの皆によって祝福する、祝福する。わかりました？
はい、
はい、素晴らしい、はい、うちの青年です。
青年会です。
サウルはですね、自分の身内に対しては槍を投げるようになってしまいますね。もう自分の代わりに戦いに行って自分の盾になってくれる、ね、ダビデやヨナタン兵士たち、ね、それに槍を投げつけてしまう。で今度ですね、サウルは最も槍を投げてはならない相手をですね、 もう言葉で、もう思い巡らして、彼自身は槍を投げないんですけど、でもそういうふうに貶めてしまいます。でアヒメレク祭司ですね、祭司はアヒメレクに対して、ね、お前は、ね、エッサイのことを結託して無法を企てている、彼のために神に伺ったりしてって、一体祭司が神に伺うことがどこが悪いっていうんでしょうね。もう牧師に祈るなって言ってるようなものですけれども、でも、ね、サウルは、ね、そのように言うんですけど、アヒメレク14節では答えて言います。あなたの家来のうちダビデほど忠実な者が他に誰かいるでしょうか。ダビデは王の婿であり、あなたの護衛の長であり、あなたの家では尊敬されているではありませんか。ね、ここ、ね、アヒメルクからすれば、ね、このダビデとサウルの間に確執があったということは知りません。で、事実を伝えております、ね、ダビデは忠実な者、ね、家来でダビデよりも忠実な者は実際いなかったんです。そして、ね、母親の長であり、ね、しかも王様の婿ではありませんか、ね、これ事実だけを淡々と伝えてるんですけど、しかしこれがですね、彼を決定的に破滅へと向かわせてしまう言葉になってしまうんです。サウルの耳からすればどう聞こえたか、ね、やっぱりダビデを擁護してる、ね、ダビデが忠実なもの、王に忠実なもの、ね、しかも、ね、あなたの家では尊敬されてるではないか、あ、ダビデを弁護した、もうこいつは黒だ、ね、こういう思考パターンになってしまうんですね。真実をそのまま言ったら頭がひん曲がった人はさらにひん曲がってしまって、そして、ね、もう死刑だ死刑だになってしまう、本当に恐ろしい、もう笑い話のようですけども、でも、ね、もし皆さんの上司がサウルだったらちょっとシャレになってないですね。日本の総理大臣だったらちょっと恐ろしいことですね。まあ似たようなものにはなっているかもしれません。本当に祈るべきですね、祈るべきです。それで、続いて15節、私が彼のために神に伺うのは今日に始まったことでしょうか。決して決して、王様、私や私の父の家のもの全部に汚名を着せないでください。しもべはこの事件については一切知らないのですから、知らないのですから、実際知らなかったんです、けれどもアヒメレク事実をの申し述べました。事実だけを、真実だけを申し述べたんですけども、しかしもうねじ曲がった人にとっては真実はねじ曲がりの一つに過ぎないんですね。もう彼サウルはこの祭司たちが、ね、アヒメレクが来る前からもうずっと頭の中でアヒメレク、ダビデに剣を与えた男、ね、アヒメレク、ダビデにパンを与えた男、ね、そういう思い巡らしをして、そのね、整えてるんですかね、ね、若者が会社に入るとき面接を受けるですね、面接受ける前に上司から、ね、こういうふうに言われたらああ返そう、ああ言われたらこう返そう、思い巡らしをしますけども、サウルはアヒメレクが来たら、ね、もうこう言ってやろう、こうに違いない、そう言ったら、ね、もう相手はきっとなんで真実を知ってるんですかって驚くに違いないと思ったかもしれませんけれども、結局そういう整えしてしまったサウルはアヒメルクが何て言ってもでも結局アヒメルクは死刑になるしかない。この16節、しかし王は言った、アヒメルク、お前は必ず死ななければならない、お前もお前の父の家のもの全部もだ。いや、アーメンするとこではありませんよ、ここは、アヒメレクの、ね、のみならずアヒメレクの父の家のもの全部、要するに祭司、ね、もうちょうどその時染めに入っている祭司全員が死ななければならないとサウルは言ってしまった、ね、サウルはこのようにして祭司を抹殺して、そして、ね、祭司はどういう職業の人でしょうね。皆さんの前に祭司がいるとしたら、ね、その祭司は皆さんを、ね、主の御前に、ね、伺うことをしたり祈ったり、ね、取りなしたり、あるいは皆さんに代わって、ね、生贄を主に捧げたりするのが祭司ですね。その主に対するコネクションをサウル自ら立ってしまったんです。イスラエルから立ってしまったんです、サウル自ら。なぜ、ね、なんでこんな大それたことをしてるんでしょうか。簡単です、理由はシンプルです。 悪いことを思い巡らしをしていたからです。皆さん、悪いことを思い巡らしがどんなに恐ろしい結果をもたらすか、このサウルからよくよく学ぶべきです。あの人は私に隠れてこそこそ浮気をしてるんだ。またあの子は嘘をついたんだ。そういう、疑ってかかる思い巡らし、これが家族を壊し、国を壊してしまう。そして油注がれた者に槍を投げ、妻子を、殺せと命じてしまう。すべて悪い思い巡らし、怒り、そねみ、妬み、殺意、そうしたものを頭の中で、それから不貧困なこと、汚れた情欲のこと、それも思い巡らしていると、してはならないことを、ある時バッとしてしまうことになってしまう。皆さん、よくこれ気をつけるべきなんです。こうして、サウルは自ら祭司を立ってしまい、主に伺う道を立ってしまったんですけども、しかしダビデのところに祭司が一人逃げてくるんですね。こうしてダビデは、主に伺う祭司をダビデはゲットすることになりますけれども、サウルは失ってしまいました。祭司を失ってしまったサウルは、後困ったことがあった時、主に伺い、何に立てても主の答えはない。結局サウルは最後に伺いに出たのは祭司ならぬ死人伺いに対してでした。主が忌み嫌われることです。悪だいこと、憎たらしいこと、汚れたこと、情欲、また怒り、妬み、それを頭の中で思い巡らしていると、このサウルの仲間になってしまいます。本当に気をつけるべきです。人は思い巡らす内容によって人格がどんどんそれに似て似つかわしくなってくるんですね。皆さん、サウルのように猜疑心とか、また妬み、怒り、これを思い巡らすと、どんどん顔つきがサタンに似たものになっていってしまい、そしてついにある時は、してはならないことをしてしまうようになってしまいます。皆さんは何を思い巡らすべきでしょうね。
御言葉、
アメン。
イエス様、
アメン。イエス様、御言葉、これを思い巡らしているならば、どんどんイエス様に似たものになっていきます。
アメン。
怒り、妬みを思い巡らしているとサタンに似たものになってきてしまいます。皆さんは御言葉の方、イエス様を思い巡らしましょう。
アーメン。
健全な御言葉を思い巡らし、唇にいつも昇らせる、これ、何をしても栄える道だ、詩篇の一編に書いてありますね。
アーメン。
昼も夜も御言葉を口ずさむ人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来れば実がなり、その葉は枯れない、その人は
何をしても
栄える。
アメン。
アメン。御言葉はいつも、口から離さない。思い巡らしている人は、強いんです。
アメン。
人は弱いです。何かことが起こった時、人はですね、思い巡らしをしたり、あるいは、祈りの中にもちょっと、邪魔が入ってしまったりも、することはありますけれども、御言葉は決して間違えることはありません。もう確信をついてきます。だから私たちは御言葉をこそ思い巡らすべきです。御言葉を思い巡らすなら、時が来れば実が実る。
アーメン。
水路のそばに植わった木のように、もうカラカラに乾いた時代であっても潤されます。そして何をしても栄える、この約束があります。この御言葉は健全なるお言葉、健全なるお方を思い巡らし、口ずさみ、この時代においてどんどん栄えていく、祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。ハレルヤ。
ではこれから皆さん、それぞれがそれぞれの唇でもって主の御前に出て、今いただきました御言葉をもとに祈る時を持ちたいと思います。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。
アメン。
命の泉はこれから湧く。
アーメン。
偽りを言う口をあなたから取り除き、
アーメン。
曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。
アーメン。
あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。
アーメン。
あなたの足の道筋に心を配り、
アーメン。
あなたのすべての道を固く定めよ。
アーメン。
右にも 左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。アメン。主よ、私たちの思い、心、また外から流れてくる、耳から入ってくるもろもろの言葉、情報、それらをしっかりと管理し、監視し、そして一切の不健全な言葉、それにはかかずりあったり、それを自分自身混ぜ合わせることはなく、むしろ健全な御言葉、こちらに目を留め、その言葉を思い巡らし、そしてますます神の子供とのしての性質が入っていきますように、サタンの惑わしの言葉、怒りの言葉、また妬みの言葉、サウルはそれをぐるぐると思い巡らしてしまい、ついにはしてはならないことを決定してしまうようになってしまいました。主よ、本当にいかに惑わされているものが多いでしょうか。国王さえも惑わされてしまい、その国家の下にいる人々すべてが悲惨な目に遭っている国もあります。イエスよ、助けてください、覚えてください。そして本当にあなたの健全なる御言葉を思い巡らすこと、思いの中をしっかりと管理すること、これを私たちの分となさせてください。どうか一人一人が今祈っております、その祈りにあなたが聞いてくださり、しっかりと守りを行う力を、またあらゆることから守られる、そのあなたの見守りを与えてくださるように、そして祝福の言葉を自ら口から放ち、どんどん祝福へと入っていく一人一人、生徒たち一同であり、働き人たちでありますように、あなたが導いてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。
アメン、
アメン。それでは主の祈りを、賛美いたします。557番です。
皆さんお立ちになってください。
られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 会をそこまでにいたします。報告をさせていただきます。本日からですね、私とあと海先生1週間韓国公園進学大学博士課程において学びをします。ですので私と海先生はこの、あとすぐに、飛行機の準備をいたします。で、教会の方は、私と海先生は、不在になりますけども、しかし働き人たちが、朝昼夜の礼拝祈り会また、メッセージすべて、導いてくださいます。ですので、普段通り礼拝ありますので皆さんどうぞご参加ください。それでは引き続き皆さんそれぞれ主の御前で祈られる方はどうぞ残ってお祈りください。